はい、どうもこんばんは、JK です。よろしくお願いします。海外のニュースなんですけどね、インド西部マハラシュトラ州の森林保護区で瞑想中だった僧侶が豹に襲われて死亡したっていう。まあ、同域では今回の犠牲者を含め、今月に入り5人が豹に襲われて死亡してるっていう。まあ、警察によると35歳の僧侶が、12月11日、州都ムンバイの西方約825キロにある森の木の下で朝の祈りを捧げていったところ、ヒョウが襲いかかったっていう。で、一緒に瞑想していた別の僧侶二人は無事逃げ出し、警察に通報して、警察が森林を捜索したら、森林の奥地で僧侶の遺体を発見したっていう。で、まあ僧侶らは毎年恒例の祈祷行事のために訪れてて、で、森林はヒョウの保護地区に指定されてるんで、警察が奥の方には立ち入らないよう呼びかけてたんですけど、僧侶らは警告を無視していたとされるっていう。まあ、インドではなんかね、ヒョウの生息数が減少してるんですよ。都市部の拡大とかで。まあ、一方でヒョウと人間の接触や人間が襲われる例が増加してるっていう。いやーね、無視して奥行くからっていうね。ていうか、なんで、まあね、祈祷行事のためですからね。まあ、それでもね、危険なところですることないと思うんですけどね。まあ、皮肉ですよね。皮肉というか、なんというか。ヒョウから見ればね、お坊さんがどんだけ徳を積もうと食料にしか見えないっていう。で、僧侶見つけて、チャーンスって思って襲われたっていう。まあ動物ね、強制。まあね、結局、開発進んでいってね、動物の住むところがね、どんどんなくなってるんですけどね。でも踏み込んだらあかんところもあるよねっていう。いや、なんで一人だけ、気づく、まあ、瞑想してたから気づくの遅かったんですかね、一人だけ。それかもう、逃げ切れなかったかって襲われて、まあ。まあね。離れてたら逃げれますけどね、もういざ襲われたら、そっから、ヒョウから逃げれるか、ヒョウ追い払えるかっていうとね、っていう。こういうの。いや、まあ、イベントでね、祈祷行事のためやってたのわかるんですけどね。わざわざね、なんで奥行ったんですかね。奥に行かないようにって言われてたんですけどっていう。ねえ、まあ、だから動物から見ればね、僧侶でも何でも、僧侶だろうが何だろうがね、同じ人間ってことですね。で、次の話題なんですけどね。ビーガンっているじゃないですか、ビーガン。ざっくり言うと、ベジタリアンのさらに厳しいやつですね。僕もざっくりとしか知らないんですけどね。ベジタリアンが菜食主義なんですよね。で、ビーガンは完全菜食主義者。酪農製品、卵とか牛乳とかチーズとかも、食べへんっていう。まあ、ハードって感じですかね。ベジタリアンよりハードにしたっていう。イギリスのね、ブライトンにあるステーキハウスに、11月25日ね、ビーガンの集団が入って、肉食反対の集会を起こしたっていう。まあみんながステーキ食べてるところにやってきて、彼らは食べ物じゃない、これは暴力って、繰り返し叫んだり、牛の悲鳴を聞かせるなどして、客に食事をやめかせようと訴えたっていう。ねえ。で、ひどい匂いだ。この死体を見てっていう。彼らは私たちで肉食を抗議させているけど、私たちの目の前で動物の死体を食べているっていう。で、20分後警察が到着して強制退去して、まあ、ビーガングループ、ダイレクトアクションエブリウェアっていうんですけどね。 ここのスポークスマンは活動の意図を、今この瞬間にも私たちは不適切で、非倫理的な食料の選択により大きな環境破壊を引き起こしています。私たちはエゴと身勝手さを放棄して全ての動物と繋がっていることを受け入れるべきです。私たちはこれ以上動物の苦しみや恐怖を無視することはできませんって。いや、もうだからこういう人ら嫌なんですけどね、っていう。極端な考えの人って、極端な考えの人、同士で群れて、で、自分のやってることは、自分の考えは正しいから、自分のやることは正しいって思うから、こういうことするっていう。もうこれ、店からしたら営業妨害やし、食べてる人からしても迷惑ですからねっていう。これは私の考え。他の人の考えは他の人の考えっていう。尊重することができないっていう。私の考えは正しいからみんな私と同じ考えになれっていう。いや、別にね、ビーガン、いや、ビーガンはいいんですよ、ビーガンは。まあ、同じビーガンからも批判は出てるんですけどね。ビーガンの悪評を広めないでほしいって。これはただの嫌がらせだっていう。やり方なんですよね。結局極端っていう。ねえ、別にね、肉食べる回数減らそうとかね、そんなんでもいいと思うんですけど、極端ですからね、君たちやってること死体食べてるんだよとかっていう。いや、考えの押し付けっていう。だから、いや、私は肉食べたいって人はね、肉食べたいでいいやんっていう。まあ、個人的に、肉なくて耐えれるかって言われるとね、っていう。まあ、年取ってきたんでね、肉より魚食べる割合はちょっと増えてきたかなと思うんですよ。まあ、野菜のみでも、まあ、たまにはええかなってぐらいですけどね。でも毎食、肉なしは、うん、ちょっとねって感じですよね。だからまあ、押し付けずにね、なんかこう、うまくやってけへんのかなっていう。いや、これ強制体験なし、逮捕でええんちゃうのっていう。この人の店来て、乱入してきてね、営業妨害っていう。まあだから分かり合えないんだよっていう。その、相手を受け入れ、こういう人って相手を受け入れずに自分を押し付けてるだけっていう。いや、だからダメなんだよっていう。だからそれも分からないっていう。で、受け入れられないのに私たちは正しい、他の奴らはおかしい、あいつらは私たちを迫害してるっていう。で、よりどんどん殻にこもって、ああ、もう無理ですねって感じになるっていうね。で、次の話題ですけどね、いや、M1 グランプリね、見ましたけどね、霜降り明星優勝っていう。若い子優勝しましたね。まあ、その後はね、なんか荒れたりも炎上したりもしましたけどね。トロサーモンの久保田とね、スーパーマラドーナの竹地がっていう。まあ、M1 終わった後、まあ、自分らで飲んでて、のインスタライブで配信して、で、久保田が、まあ、自分の感情だけで審査せんといてくださいっていうね。右側のなって言ってるから、まあ、一番、審査員席の一番右の席に座ってた神山恵美子のことを言ってたんでしょうね。で、それで、竹地は、上沼恵美子のこと、更年期障害かって思いますよねって言ったんで。で、まあ、炎上っていう。で、謝罪もしてっていう。まあ、上沼恵美子はね、まあもう気にしてないし、関わるつもりないって言ってる。ますけどね。まあね。 まあ対面で謝罪、ね、言ってたんですけどね、断られたっていう。こういうのね、なんで寄ってる時に配信するのかっていう。なぜするのかっていうね。寄ってる時にね、もう、審査員の審査はね、自由なんですよ。まあ、それを見てどう思うかっていうのも自由です、久保田が。ただ、それを配信するのどうなんていう。配信で言うことじゃないよなーっていう。まあ、久保田ならまだ考え方わかるんですけどね。武智の更年期障害はあかんやろっていう。いや、明らかにあかんやろっていうね。まあ。まあ、しばらく、まあ、二人ともしばらくは、仕事減るけど、まあ、舞台の仕事はあるけど、テレビは減るんかなーっていう。って感じですよね。まあ今ね、審査ね、まあ、いろいろ言われてますけど、でもいろんな、ね、偏ってないから別にいいと思うんですけどね。上沼恵美子がいて、松本人志がいて、で、立川志らくがいてとか、いろいろいててね、で、いろんな見方があるから。全員同じ見方するね。審査員ばっかりやったらね。いや、どうかなと思うけど、いろんな審査員いるんですからね。別に、上沼恵美子の審査の仕方はそれで、立川志らくはそれでって思うんですけどね。で、そらね、上沼恵美子だけね、他の人よりね、その、審査倍の得点つけれますとかやったらね、その、上沼恵美子の審査、偏ってたりしてたらどうかなと思うんですけどね。別に全員、100点の中でつけてますからね。まあ、それに、面白かったらね、高得点つきますよっていう。みんな高得点つけますよっていう。まあ、面白さも人それぞれですけどね。そこはね、っていう。霜降り明星仕事はまあ今はめっちゃ増えてますけどね。まあこっからどうなるかっていうのもわかんないですけどね。まあ和牛、今年も優勝できなかったっていう和牛っていう。いやでもね、最終決戦出てね、2位でしたからね。だからまあほんまちょっとの差なんでしょうね。これ言うともしも話なんですけどね。リーグ戦とかやったらね、和牛優勝してるかもっていう。いや、これ言うとほんまね、ダメですけどね。まあ、ジャルジャルはね、国名分けゲームとか、ほんまセンスあるよね。すごいよねっていう。で、最終決戦にも行ったしっていう。いや、ほんまセンスあるし、自分ら負けへんし、いや、ほんますごいよっていう。いや、まあ、優勝できずにね、もう15年ね、今出場制限の15年迎えて、今回最後でしたけどね。いや、でもすごいよっていう。あれができるのはっていう。いや、ほんとすごいっていう。やっぱ、決勝まで行くからみんな、面白いですよ。10組、全員っていう。あとはね、もう、個人の感覚でしょうね。こういう笑いが好きとか、ここのボケ良かったとかっていう。それで、こう、上がったり下がったりするって感じなんでしょうね。まあでもなんで、まあ、最終決戦、まあ、キングオブコントもそうですけどね。やっぱそっちの方が盛り上がるからなんですかね。日本ネタやる形式の方がっていう。これだけね、M1 の15年ってもう10年でええんちゃうのって思うんですけどね。 あれ、15年に、なんはね、最初10年でしたけどね、その、しばらく M1、終わってしばらく経ってたんで、その間に、芸歴10年迎えた人が、いるから、その救済措置で、芸歴15年ってことなんですけどね。もう M1 復活して結構経ってるから、そろそろ10年に戻してもええんちゃうかなっていう。まあ、もともとが島田紳助が言い出したやつですからね。あの、10年っていう。10年やって、まあ、M1 とか出れへん、決勝とか行けへんような子とか優勝できへんような子は、お笑いやめたら諦めた方がええんちゃうかなっていう。まあだから、10年やってて結果出せない子は辞めた方がええんちゃうかなってことでの10年なんですけどね。まあもちろん10年経ってもね、辞める辞めない自由ですけど、いわゆるきっかけってことですよねっていう。まあ、お笑いだけが人生ちゃうし、まあ、そもそもね、バイトしながらお笑い続けて、その、お笑いよりアルバイトの収入の方が多い、その、収入で判断するなら、俺芸人やなくてフリーターやなって状態で、もうね、もう30過ぎて、35とか40なっても芸人やり続けてんのってどうなんっていうのもあるしっていう。ねえ、まあ。じゃあ40から芸人辞めてやり直せんのかっていうのもあるしっていう。だから10年っていうのは結構、いい区切りじゃないかと思うんですけどね、っていう。別のね、人生もあるしっていう。まあそれ人の自由ですけどね。もう食えなくてもいいんで一生芸人やってきたら芸できたらいいっていう。あの、もう10年に戻してもええんちゃうかなーっていう。まあ、賞レース自体は、まあ、基本若手向けですからね。まあ、だからそうなると、まあ、基本ベテランなるほど、言うたら、売れるきっかけがなくなってくるっていう。いわゆる M1 とか、そういうコンテストでっていう。まあそういう人どうすればいいかって言われると、まあそれでも活動するしかないんじゃないかなって思うんですけどね。まあだからそこら辺をどうするかですよね。まあ別にオープン参加のねコンテストもあってもええんちゃうかと思うんですけどね。 M1 ぐらいの規模で、そういうのはそういうのでね、あんまりベテラン出てこへんのちゃうかなって気もしたりもするんですけどね。あのね、お笑いね、それぞれの感覚のやつなんでね、言い出すとキリがないしっていう。かといってね、芸人が言い出すとねっていう、その審査にどうこうっていう。しかもそれ配信っていう。あと、上沼恵美子って審査員ですからねっていう。まあ、言うたら、やってください。で、やってる人なんでね、っていう。それ、どうこう言って、更年期障害とか言われたらっていう。っていう。まあ、ね、こういうこと言うとね、なんでも笑いにって、笑いに変えたらっていう人、絶対出てきますよね。あの、芸人がなんかしたら、なんかあったら笑いに変えろっていうやつね。ああいうの見るたび思うんですけどね。この人ってこんだけ言うからには、普段自分で起きたことを、普段自分の身の回りで起きたことを何でも、勉強とか自分の仕事に活かしてるんやろなっていう、取り入れてるんやろなと思うんですけどね。あそこまで芸人にね、笑いに変えてみせろって言うならっていう。なんかね、あの、芸人に期待っていうか、 芸人にハードル上げるっていうか、なんか芸人人間である、芸人である前に人間っていうのを無視してるよねっていう、ああいう人だって思ったりしますね。で、次の話題ですけどね。あのね、アイドル事務所、マーベルエールの代表の平井って人がね、まあ、アイドルのライブの実情についてね、語ってたんですけどね。まあ、アイドルの利益の大半はチェキですっていう。ライブハウスで入場料2000以下の公演で、まず出演者へのバックはありませんっていう。まあ、だから2500円にして500円出演者に渡るより、チケット代下げて、動員増やして、で、物販の利益がバック分以上増えたら、主催者と出演者双方にメリットがあるからっていう。ワンコインとか無線ライブでは、出演者には物販売り上げ伸びですっていう。まあね。アイドルの利益の大半はチケですっていう。まあ確かにね。たまにありますけどね。あの、無料で、ライブハウスで、無料で、ツードリンクのライブとかっていう。で、アイドルが大勢出てくるっていう。まあなんか明らかにチェキとか物販で売り上げ出すしかないっていう。振り付けとかレッスンとか衣装とかの経費はチェキ売り上げから出すっていう。まあね、わーって感じですよね。まあだからチェキでアイドル街は回ってるっていう。うちもそこから抜けられませんって言ってるんですよね。まあ、まあ地下アイドルのライブなんかね。いや、これメインなんなんて思う時ありますけどね。出番10分で、物販1時間とか2時間っていう。いや、これ、物販メインやんっていう。まあ、だから、物販のために顔を売るっていう。まあ、物販だけやと、人ってそんな来おへんかもしれへんっていう。まあ、確かにね、アイドルがね、座ってね、チェキとかね、売ったりグッズ売ってるだけでは、人来ませんからね。そもそも新規はそれ見て、どうこうってなりませんからっていう。演者としてのスキルとチェキをたくさん取るスキルは全く別ですっていう。本当はね、ステージ見てもらうことで収入を得るべきっていう。まあ、とはいえね、メジャーのアイドルの AKB とか乃木坂ですらね、そのでっかい会場でライブやってますよ。でもあの人らも悪しかいなかったら、収入どうなんのって話ですからねっていう。難しいねーっていう。かといってチケット代上げ、じゃあチケット代上げたらってなるとね、そうなるとね、動員数減るよっていう。まあ、チケット安かったらね、とか無料やったらね、行ってみようかなっていうね、人も出ますからね、新規やとっていう。だから難しいっていう。ね、音源とかも作らなあかんしっていう。カバー曲だけやとね、なんか盛り上がりにかけるっていう。まあ、やっぱオリジナルあった方がいいよっていう。チェキとかグッズで業界は回ってるっていう。まあ、だから言うたらあれなんですよね。アイドルってトータルパッケージなんで、可愛くなくても、歌が下手でも、踊りが下手でもいいんですよ。チェキとか物販が売れればっていう、握手会が、で人が来ればっていう。そうなんですよね。そう考えるとね、 AKB 見てブスとか言ってる人らってね、ほんと表面でしか見てないっていう。いや、それ一部分だからっていう。まあね、綺麗さを求められるところやったらいいんですけどね。綺麗だったら売れるってもんでもないしっていう。適でアイドル界を回ってる。うん、そうなんですよね。じゃあどうすればいいかって言われるとっていう。じゃあ、でも地下アイドルってそもそも出演、ね、ギャラがない、なかったりしますからね。物販で売ってよ、稼いでねっていう。そう。だから物販しないでもね、なんていうのは、ほんと上の世界の、物販儲からなくてもいいっていうのは上の世界の人らですからね。の人らやったらまだ物販、ね、物販売れなかったら儲けゼロとかっていうのはならないでしょうけどね。下はね、なかなか難しいですよね。チェキなしでっていうとっていう。まあだから結局、歌って歌だけで稼げるように、ならなあかんのやなーって思ったりしますね。まあだから物販売らんとどうしようもないってところから抜け出さんとあかんのやなっていう。まあ、地下アイドルがそこから抜け出すのって至難の技ですからねっていう。もうそれ、できたら、そらもっとでかい会場行けるしっていう。いや、そもそもなんですよっていう。そもそももうね、地下アイドルにしかなれない時点でもうそこら辺は受け入れしかないんだろうなっていう。ね、メジャーアイドルですら握手会とかやってるんだから。っていう。だからもう歌とかはあくまで見てもらうきっかけであって、そこ以外で儲けると考えるしかないんでしょうね。まあね、今回ね、今期のドラマだんだん終わってきてるんですけどね。僕ら奇跡でできている最終回。マジかよと思いましたよね。まあ、主人公高橋一生がね、最後、大学辞めます。で、辞めて、宇宙飛行士になりますって言って、最後宇宙から、手を、宇宙から、こう、宇宙に浮かんでるのが映って終わりっていう。いや、なんやそれっていう。あれ、動物行動学教えてた大学講師が、最後、宇宙行くっていう。まあ主人公はちょっと、あれな人なんですよね。人と付き合いづらいっていう。自分が気になることに興味が強くて、周りのことは考えず没頭してしまうっていう。で、人に、ちょっと、んと思われたり、なかなか人付き合いで苦労したりするっていう。まあで、そういう人が大学講師で、みんなと関わることによって、みんなを変えていったりして、で、最後宇宙飛行士っていう。いや、最後宇宙飛行士っていうのがね、っていう。まあ。まあ、嫌な見方すると、人間的にちょっと問題あっても、才能あったらなんとかなるよっていう話なんですよね。人間的に、あれでも才能あって周りの人に恵まれたら生きていけるよって話なんですけどね。いや、でもそうじゃない人の方が多いよなっていう。みんながみんな恵まれた環境でもないしっていう。まあでも、ドラマだから、まあ見たくないですよねっていう。人がね、苦労ばっかりで暗い話ばっかりのようにかっていう。まあ、だから要は最後、 宇宙にも、宇宙に行きたくなったって、興味が宇宙で向いたからなんですかね。ねえ、てっきりね、やめて、フィールドワークで、なんかどっか海外行ったりね、研究生活しますかと思ってたらね、宇宙かっていう。まあ、周りは振り回されるっていう。まあでも周りは、振り回されてもいい人だから、主人公のこの温かく見守ってくれるっていう。まあ、理想なんでしょうけどね。なんか見てて、まあ理想やけど、こんな風に、まあいかんよねっていう。まああと、これ高橋一生やから見れるけど、そうじゃなかったら、うーんってなるよねっていう、って思ったりしましたね。では今日はここら辺で終わりたいと思います。お相手は JK でした。